はい、それでは始めさせていただきます。皆さん今日はどうも数あるセッションの中でですね、我々のセッションに来ていただきましてありがとうございます。Azure の仮想マシンのデータベースの可用性ということで、こちらにいらっしゃる浅見さんにご協力いただきまして、私ただとですね2人で、お送りしたいと思います。 SQL サーバーと MySQL で Oracle の可用性をどういうふうにですね Azure の上で担保していくのかというセッションです。で、最初にちょっとお聞きしたいんですけども、皆さんのバックグラウンドというか、開発系なのかデータベース、屋さんなのか、データベースどのデータベース触ってるのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。まずは私は開発系だという方、開発者、両方に手を挙げていただいても結構です。ありがとうございます。半分以上はそんな、半分ぐらいはそうです。で、私は DBA とか、IT プロ系ですと言った方は同じぐらい、半分弱ぐらいな感じですかね。はい。で、DB のお使いの方にちょっとお聞きしたいですけども、 SQL サーバーをお使いの方はどのぐらいいらっしゃいますか。開発者も DB の方も含めて SQL 結構ほとんどですね。はい、ありがとうございます。で、 MySQL をお使いの方はどのぐらいでしょうか。あさみさんが今安心しています。ゼロだったらどうしようってちょっと思ってたんで、それから Oracle を今お使いの方は、結構いらっしゃいますね。もうまさに狙い通りの聴取になってると思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと前半私の方で進めさせていただきます。目的とゴールですけれども、データベースのですね、可用性に必要な Azure のところですね、こんな基礎知識必要ですっていうあたりをちょっと先に私の方から説明して、でそこを前提に各データベースで、どんな構成が組めるのかというあたりをですね、ちょっと時間50分、全体で50分で結構詰め込み気味なので、ある程度オーバービューになりますけど、その辺を説明させていただきます。でゴールといたしましては、SQL サーバー、MySQL、Oracle データベースでAzure 上での、基本的なですね、効果要請構成を、構築できるようになっていただくことってことですね。で、ちょっと僭越ですけども、最初に私の所属している Azure CAT という組織についてちょっとだけご紹介させてください。マイクロソフトのですね、Azure の開発チームというのはもちろんレドモンド、あと上海とかですね、いますけれども、その開発チームの一部のチームで、我々のチーム5、60人ぐらいいるチームになってます。で、開発の立場から大規模案件をご支援したりとか、そういうことをしております。で、そこの経験を通してお客様からの、ダイレクトなフィードバックをですね、開発に入れていくというところですね。もちろん我々 のいろんなチームがありまして、サービスもいますし、セールスもいますし、そんな中でフィードバックはいろんなとこからいろんな感じで上がってくるんですけども、あまりにもですね、お客様も多いで、フィールドも多い中で、やっぱりこう一部ダイレクトに本当に声が伝わるか、そうでもない場合もある。で、そういったところですね、開発から直接お客さんのところを聞きに行ってしまおうというのが、我々のチームのミッションです。で、中身ですね、アジェンダ、最初にですね、 Azure と可用性という感じで、ちょっとおさらいのところから始めまして、で個別にデータベースの、お話を進めさせていただきます。で、Azure の基本的なところ、これはもう、ご存知いただいている Azure の IaaS で仮想マシン使ったことある方はどのぐらいいらっしゃいますか。ほとんどですね、ほとんど7割8割で、なんでここの説明はさらっとしかいきませんけども、Azure 上の仮想マシン、 VM はですね、 Azure 上のロールみたいなもんですね。で、それからディスクは Azure のストレージ上に置いてありますと。で、いろんなサーバー製品、ここ書いてあるのは、ギャラリーで提供してあるやつなんかがここに、一覧に書いてあります。で、仮想マシンは仮想ネットワークなくても動きますけれども、仮想ネットワークと一緒に使っていただくのが通常かなと思ってます。仮想ネットワークは Azure の中で独立した、プライベートなネットワークであり、 で、例えばそれは、お客様のオンプレミスのネットワークの、まあ、延長線上として Azure の中で使っていただくといったようなことを目指しております。で、オンプレミスと Azure 上の仮想ネットワークつなぐ方法としては、まあ、現在多分お使いいただいている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、 VPN で接続可能ですし、でエクスプレスラウトって言ってますけれども、こちらは専用線の接続で、すでに US では GA されたというアナウンスありまして、もうまさに日本でもですね、今ワーキングっていう感じで今頑張ってますっていうところで、もうまさにつながろうとしてます。であとオンプレミスとの接続 VPN エクスプレスラウト、それからオンプレミスだけじゃなくて Windows Azure の DC と DC ですね、 DC の違う、例えばジャパンイーストにある仮想ネットワークとジャパンウエストにある仮想ネットワークをつなぐとかですね、そういったことも最近できるようになりました。もちろんジャパンイーストの中にある別々の仮想ネットワーク同士も接続が可能です、 VPN ですね。まあ、そんなことができるようになってまして、でそれも組み込みながら、じゃあデータベースどうやって動かしていこうっていう話にまあつながっていくことになります。で、公開要請のためのですね、IaaS の基礎知識というところですけども、まあ、仮想ディスクとストレージのところに関して言うと、ストレージ自身は Azure のストレージはそれ自体でまあ公開要請になってます。実際にはデータは三重化されてまして、でジオレプリケーションした場合にはそれが別の地域にコピーされてっていうご説明は聞いていただいたことあると思いますけれども、まあ、そういったところですね。ただジオレプリについてはデータベースを使う上では、まあ、ちょっとご注意いただきたい機能でもあるのが、ここで1個覚えておいていただきたいポイントですね。ジオレプリケーションですね、1個のビローブファイル VHD ファイルを例えば持ってって、使うっていうのは、まあまあジオレプリされてるやつをまた今度こっちから読んで使うのも可能ですけども、 VHD って見た場合にはですね、ここある程度ラグが発生しますんで、非同期のコピーをされてますんで、データベースで使うときにはですね、あんまりそこに頼る感じは、考えていただかない方がまあいいのかなというふうに思ってます。だからどっちかというと、ジオレプリしないでローカルのリダンダンシーのままにしておいていただいて、例えばジオレプリに当たるような DR はデータベースのレイヤーで考えていただくという方がいいかと思ってます。それからあと最近出た機能で Azure Files、 今プレビュー中ですけれども、 Azure Files もですね、ちょっと後で関係が出てくるので触れておきますと、 Azure Files は今まであった BLOB とかテーブルとか Q みたいな感じでファイルズっていうのが出てきたんですけれども、これは Azure のストレージ上に SMB シェアを作れると。要するに、ファイルサーバーが Windows Azure の中に入ってるみたいなものですね。サーバーっていうのはなくて、大きいいっぱいそのストレージの支えてる、まあ実際のハードウェアの上にバーチャルでその入ってるような感じですけれども、 SMB シェアが作れるようになりました。これも用いて、取れる可用性構成なんかもちょっと考えられますので、後でちょっと触れます。それからクラウドサービスですね。これはパースの領域でも IaaS の領域でも、あるいくつかのこうロールをまとめるのがクラウドサービスで、その中は仮想ネットワークなしでもローカルの、高速のネットワークでつながってるって形になってるんですけども、これは可用性と関係してくるのはロードバランサーですね、エンドポイントとロードバランサー、ここら辺が関係してきます。エンドポイント、ロードバランサーがですね、今まではインターネットに向けてしか使えなかったけれども、これが仮想ネットの中でも使えるようになりましたので、いよいよ、使える、まあ、機会というか場所が増えたんじゃないかと思います。で、VM の、SKU で基本と標準っていうのがありますけれども、この基本の方はですね、ロードバランサー使えない SKU になってますので、実際公開予定構成でエンドポイントを使っていただく場合には標準の方が必要になるといった形ですね。それから可用性セットと仮想マシンというところですけれども、まあここ一番大きいポイントですね。 IaaS を使っていただく上で公開要請やっていただくのに、 一番大きなポイントはこの可用性セットの概念をご理解いただくことが必要です。ここに書いてあるのは Azure のデータセンターの中をかなり模式的に書いた絵になってますけれども、フォルトドメインとそれから更新ドメインっていう概念が出てきます。で、フォルトドメインっていうのは、まあ、基本的にはラック1本ラック1本電源がそこにも入ってて、それからその上に TOR って言いまして、トップオブラックルーターっていうのがその上に乗ってて、で、この例えばトップオブラックルーターが壊れた時にいっぺんにダメになっちゃう、ダメになっちゃうというか外から繋がらなくなっちゃうマシンの塊っていうことで、このラック単位がフォルトドメインということになってます。で、ここのフォルトドメインは2つ、1つのクラウドサービスの中に必ず2つ入るようになってまして、で、この可用性セットというのにマシンを2つセットで入れていただくと、必ず1つのマシンは1個のフォルトドメイン、もう1個のマシンは別のフォルトドメインの方に配置されるようになってます。これが可用性セットです。だからフォルトドメインがこの縦にあるとしたら、横に広がっているのが可用性セットということですね。で、同様にですね、更新ドメインというのはフォルトドメインよりももうちょっとちっちゃい単位で、ホストマシンの OS アップデートするときにですね、まあ、要するに1個の1個のハードウェアのブレードというか1個のハードウェアのマシンのことですね。ホストマシン1個のことをですね、更新ドメインって言ってます。だからそれは OS 変えるときにホスト OS がこうリブートされたりしますけれども、そのリブートされる単位がそのこの更新ドメインと。で、可用性セット入れておくと、この更新ドメインも別のものを使ってもらえると。で、更新ドメインは1個の可用性セットに5つ入りますんで、まあ、要するに5台マシンがあったら、その5台がいっぺんに落とされることはなくて、そのうちの1台ずつ落としてくれるといったような仕組みになってます。で、これと実際に可用性構成の2台の例えばデータベースサーバーとうまく組み合わせてやっていただくことで、高可用性構成が取れると。で、あと、まあ、考えていただかないといけないことは、多分データベースのレイヤーだけ高可用性してもシステム全体で高可用性になるわけではないので、もちろん他のですね、例えばこのロードバランサーで IIS のところをちゃんと可用性担保するとか、まあ、そういったところも含めて、これものすごくシンプルになってますけども、もっと本当は複雑な構成になってるんで、いや、ワークロードってなんだとかですね、そういう話がどこかで野村さんがやってると思いますけれども、そういったところをちゃんと考えていただいて、高可用性構成を考えていただくということが必要ですね。で、SQL サーバーのところにですね、話が入っていきますけれども、SQL サーバーの、まあ、これ一応 Azure じゃなくても同じですけども、 SQL サーバーの高可用性構成の、基本的なこう機能っていうのは、まあ、Always on っていう言葉で代表されてます。で、可用性グループっていうのと Failover Cluster Instance というの2つあります。一応これ以外にもミラーリングとかですね、ありますけど、まあ、まだ使えますけれども、ここではちょっと割愛してます。で、可用性グループの方はデータベース単位をミラーして持っておく構成です。だ、これ、まあ、ミラーリングと機能は似てますけども、ミラーリングをもうちょっと拡張したものですね。で、これは両方にデータが持ってるんで、フェイルオーバーも早いですし、あとはレプリカを2つじゃなくて3つ4つ5つ、2014だと最大9つかな、8個かな、ちょっと忘れましたけど、なんかたくさん持てる、まあ、そんなことができるような、機能になってます。だからフェイルオーバークラスターインスタンスの方は、もうこれはずいぶん前、15年前の例えば、SQL 7.0 の頃から使えたものですけども、 7.0 の前から多分使えるかもしれないですけども、これはインスタンス単位ですね。 SQL サーバーのプロセスがあるマシンで上がってます、別のマシンでも SQL サーバーのプロセスが上がります、こっちのこうプロセスがこけたらこっちが、取って代わりますというような構成ですね。で、この2つがじゃあ Azure の上でどんなふうに動くのか。で、1つは可用性グループですね、アベイラビリティグループ、まあ、我々 AG っていうふうに略したりしますけれども、これはまずデータセンター内の高可用性ということに使えます。これは高可用性で使っていただくためには、同期レプリカ、こっちのマシンとこっちのマシンが常にある同じトランザクションが終わったところまでの状態になっていると。要するにA と B マシンあったら両方ちゃんと書き終わったらこうクライアントに返るような構成ですね。だから、その 同期してると自由にこうフェイルオーバーした時にもですね、自動なんかこっちがこけた時にも自動フェイルオーバーとか、そういうことが可能です。それからもう一つですね、まあ、今日の話は効果寄せなんですけれども、まあアベイラビリティグループって効果寄せだけじゃなくて DR もいっぺんにやれるというところが特徴になってますね。だから例えばデータセンター間でディザスターリカバリーする、だから遠いから同期してると遅くなるんで非同期にしますとか、あとマルチサブネットの機能を使いますとか、まあ、そういったところも含めて、効果寄せ構成、HA 構成にも DR 構成にも、これは使えますと。Azure 上でも今できる構成ですね。あとはデータセンターを超えたところで同期して、でそこをまあ効果寄せ構成として使う、というようなアイデアももちろんやれるとは思います。状況によるかなと思いますけど。でこれ A で書いたのがこちらになりますけれども、SQL サーバーですね、2つ置いといて、でこれは今サーバーなのかデータベースなのかがちょっと分かりにくい絵になってますけれども、まあ、一応データベースです。データベースはいくつかまとめてやることはできますけども、まあ、基本的にはデータベースを1個置いて、こっちにもデータベースを1個置いて、その間を常に同期しておくというのがアイデアですね。でこれは Windows のフェイルオーバークラスターの機能を使ってますので、他にも必要な登場人物がいまして、例えば Windows のドメインに入っていて、アクティブディレクトリーのドメインに入っていないといけないんで、ドメインコントローラー必要になりますし、でドメインコントローラーの効果寄せっていうことを考えないといけないんで、それは2つやっぱり必要になりますと。だからあと Windows サーバーの、クラスターのことは、ご存知いただいているかもしれませんが、クラスターっていうのはもともと2台だと、例えば間がこう分かれちゃった時にどっちが正か分からなくなったら困るので、もう1台何かが必要です。もう1台クラスターに普通にジョインしてるか、例えばここのあれではクオラムをファイルサーバーに置くように考えてますけども、まあ、そんな感じのクオラム用のリソースが一つ必要になります。でオンプレミスとのまあ決定的な違いは、オンプレミスだとよくですねディスクリソースをクオラムにしたりとかしますけども、それはこの構成ではやりませんってことですね。で DR もまあ同じようで、ちょっと AD を上の方行ってもらってですね、別の仮想ネットワークに、例えばこの青いところは東京にあります、東京で東日本にあります、で他の仮想ネットワークは西日本にありますって言った時に、効果寄せ構成は中で取りながら非同期で西に送ってあげるとデータをですね、まあ、そんな構成も取ることが可能です。でここは VNet2VNet って書いてありますけれども、これなんか非常にまあ、待たれていた機能というか、非常に逆に非常に簡単にやってみられますので、まあ、ぜひですねちょっとお試しいただければと思うんですけども、例えば東日本に作った仮想ネットワーク、西日本に作った仮想ネットワーク VPN で簡単につながりますので、これはぜひ1回ですねお試しいただければと思います。で昨日まさにですね、うちの佐藤直樹がなんかつぶやいてましたけれども、Azure Files を使った、まあ、効果寄せ構成みたいのがですね取れるようになります。これ、Always on の Failover Cluster は今まで Azure 上では使えませんと言ってました。で、今後ですね Azure Files を使ってデータセンター内での効果寄せを、まあフェイルオーバークラスターインスタンスでアクティブパッシブで、取っていくと。これは共有データベースを Azure のストレージの上に置いていくんですね。そういった構成が、取れるようになります。でこれはまさに今開発チームの方で構成の、まあ、再検証、それから、そこのドキュメントの作成等をですねやってて、来月半ばぐらいには、まあ、サポーテッドな構成として、使えるようになってきますので、お楽しみにしていただければと思います。で、まあ、絵はですね単純にこういう感じですけども、フェイルオーバークラスターですから、マシン同士っていうかインスタンス同士なんですね。実際はねインスタンス同士の SQL サーバーが2つ立ち上がって、でもちろん Windows サーバーのフェイルオーバークラスターいりますので、ドメインコントローラーもクオラムリソースも必要ですけれども、それをあった上でデータベースは Azure Files の上に置いて、それを両方から見て、使っていくと 言ったような構成が、まあ、もうすぐ可能になります。で、以上のところで SQL サーバーの、まあ、公開要請構成、ちょっとですねここに参考、まあ、これ全然多分ちっちゃくて見えないと思いますけども、あの資料お手持ちにあるかと思いますけれども、関連する URL を、ここに、上げておきましたのでちょっとご覧いただければと思います。 Always on のアベイラビリティグループを Azure の上で構成するのはどうするのかとか、AD のを ADOI ERS の上で作っていくのはどうやるのかとか、あと VNet to VNet はどうやったら構成できるのかとか、あとまあ SMB ファイルを急にインストールしたりとか、Azure ファイルの使い方とか、まあ、そういったあたりちょっと参考 URL として挙げましたので、これはまた、お帰りになったらお試しいただければと思います。じゃあここからちょっとあの浅見さんの方に他のデータベースの方お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、ここからは私、株式会社プノップで代表やってます浅見がお話しさせていただきます。よろしくお願いします。なぜこのデコードという場でマイクロソフトの社員ではない私がお話しさせていただくかということで、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきます。私はですね、まあ、株式会社プノップ、そしてクラウドライブ株式会社という2つの会社で代表を務めさせていただいておりますが、この2社とも Azure に特化したサービスっていうのを提供している会社になってます。でそういったことで Azure を今中心に仕事をさせていただいてはいるのですが、バックグラウンドとしましては、もともとは Unix あるいは Linux の世界で、まあ、オープンソースを中心とした開発であったりとか、あるいはオラクルデータベースを専業にやっている会社に所属していたことも結構長くありまして、そこでオラクルデータベースのチューニングであったりとか、あるいはコンサルティングみたいなことをさせていただいたと言っていただいていたということで、今回私がそのあたりのお話をさせていただくということになっております。でちょっとだけ簡単に会社どういうことをやってるかというのをお話しさせていただきたいんですが、まず一つプノップという会社ですが、こちらはまあ基本的にはこれから Azure をご利用になるお客様、あるいはまあ今 Azure 使ってるんだけどちょっとうまく使えてないなっていうお客様に対して Azure をまあメリット、 Azure のメリットを最大限に活用する、こういったことをご支援するようなサービスを提供しております。そしてもう一つクラウドライブ、こちらなんですが、これは Azure の24時間365日の運用監視、まあ、Azure の監視というよりは Azure 上で動いている皆様の、まあ、インスタサーバーたちの運用監視というのをやらせていただいております。まあ、どちらの会社もですね、まあ、Azure に特化しまして、Azure に関して、Azure の技術に関してはもうダントツの、自信と、まあ、自信を持って、それにさらに責任を持って、サービスを提供させていただいていると、言ったようなところでございます。で、ちょっと宣伝はすいません早々に終わらせて、ここから実際のオラクルの話を、オラクルデータベースの話をさせていただきたいと思います。オラクルデータベースのでの公開要請の構成、どういう方法が取れますかということで2つほど紹介させていただきます。1つは、ゴールデンゲート、オラクル社から出ているゴールデンゲートですね。でもう一つはオラクルデータガード、こちらの2つのお話をさせていただきます。まずゴールデンゲートなんですが、こちらあんまり馴染みのない製品かもしれません。ちなみにゴールデンゲート使ったことあるっていう方いらっしゃいますか？オラクル触ったことがあるといらっしゃらないですよね。やっぱり聞いたことがあるっていう方いらっしゃいますか？あ、まあいらっしゃるんですね。ちなみに私オラクルの仕事をやってた時にですね、触ったことないです。すいません、ないんですが、Azure 上では一つの可能性というか、これを選択肢として選ぶというのは一つのアイデアとしていいものでしょうというふうに考えております。でゴールデンゲートの特徴としましては、アクティブアクティブ、まあ、複数台 2台構成であれば2台の構成で、両方ともにアクセスできる、更新できるという、マルチマスターの構成を取ることになります。で、 コピーする、コピーというか複製をする、テーブルなどは選択するような形になりますので、必要なデータだけをレプリケーションするような形です。で、一つ大きなことは、スタンダードエディション、オラクルデータベースのスタンダードエディションで利用することができます。まあ、エンタープライズエディション、皆さんなかなか高いのでっていう時にどうしたらいいかという選択肢としてゴールデンゲートを選択できるっていうのは一つの大きなメリットになってるんじゃないかなというふうに思います。じゃあゴールデンゲートだとどのような構成になりますかというようなお話をさせていただきます。まあ、多田さんのお話の中でもありましたけれども、まあ、公開要請の構成を取るためには、出てくるポイントとして一つは、シェアードナッシングでやる場合は、全てのデータベースにデータが必要なデータが複製されていること、それをどうやって複製するかっていうのが一つで、もう一つは、まあ、アクティブアクティブであればいいんですけども、クライアントからどのデータベースに接続しに行くかっていうのがポイントとしてありますよね。で、それについてお話をさせていただきますが、まずゴールデンゲートの場合は、まあ、データの複製の部分についてはゴールデンゲートが面倒を見ます。なのでそちらに任せる形になります。じゃあ、クライアントからの接続をどうするのか、ということで、2つの方法を提案させていただきます。まず1つが左下、ロードバランサーと書かれていますが、これは Azure のロードバランサーです。でその下の部分が、まあ、ウェブサーバーであったりとか、まあ、バッチサーバーとかかもしれないですし、まあ、様々な、データベースにアクセスするクライアント、オラクルの場合は要はオラクルクライアントが入っている、マシンたちですね。そこからアクセスするもの、でクライアントから Azure のロードバランサーを経由して、 Azure のロードバランサーがどっちにつなぐかっていうのを判断するという方法を取ることができます。まあ、Azure のロードバランサーの場合、まあ、どちらかにつながるかというのは勝手に判断しますが、もし仮に接続先が一つ落ちていた場合っていうのは、ロードバランサーの方でそちらに対して接続しないように判断してしてくれるということで、可用性を担保するためには担保するということが実現できるといったことになります。そして画面右下です。こちら CTF タフというふうに書かれていますが、これはオラクルクライアントの機能です。これもあんまりメジャーな機能ではないかもしれないんですけれども、去年フェールオーバーをするための機能ですね。 CTF はコネクションタイムフェールオーバー、 TAF はトランスペアレントアプリケーションフェールオーバーということで、まあ、両方とも接続しに行こうとしたサーバーがいなかった場合、落ちていた場合に、優先順位が一つ下のサーバーに接続しに行くといったような機能です。CTF は純粋にそうなんですが、TAF の場合は今接続していたサーバーが落ちちゃったら、勝手に優先順位が2番目のサーバーに接続をし直しに行くっていう機能を持ってたりするものでもあります。まあ、透過的アプリケーションフェールオーバーとか日本語では言われてますね。この機能を利用して、まあ、要はアクティブゴールデンゲートの場合、アクティブアクティブの構成になってどっちにつないでもいいんですが、受け側は大丈夫なんですが、クライアント側はこちらの方につなぐっていうのを基本的には優先的には決めといていただいて、そっちにつなげなかった時にセカンダリーの方につなぎに行きますよっていうことを構成を取るっていうのが、この CTF タフを利用した接続ということになります。まあ、こちらになるとロードバランサー通らなくていいので、まあ、オーバーヘッドがちょっと少ないかなとかっていうのがあったりするかなというふうに考えています。続きまして、データガードです。ちなみにデータガードは触ったことあるよっていう方はゴールデンゲートよりはいらっしゃいますよね。はい、と思います。さすがにゴールデンゲートよりはちょっと馴染みがある、まあ、いろんなところで話は聞いているような構成になってくると思いますが、基本的にはアクティブスタンバイの構成になります。で、要はメインの方が、アクセスできて、まあ、セカンダリーの方は基本的にはアクセスできない。まあ、切り離して読み取り専用モードにできたりとか、あるいはアクティブデータガードっていう機能を使って切り離さないでもより読み込み専用にできたりとかっていう機能はありますけど、まあ、基本的には、トランザクションをかけるデータベースは1つという構成になります。 でこれはもともとディザスタリカバリーを目的とした、機能ということになっています。まあ、それを、Azure 上では活用すると HA の構成組めますよといったところです。はい、で構成としましては、このような例が挙げられます。上の左側ですね、データベースのところで、まあ、同期はデータガードがやってくれます。これは基本的にはリドゥログ更新ログのトランザクションログの転送という形でそれを転送したものを、スタンバイ側がセカンダリー側が適用していくということで、データの同期は実現しています。そして、障害時ですが、アクティブスタンバイの構成の場合はスタンバイ側のアクティブ側の障害時はスタンバイの昇格が必要になります。じゃあそれは誰が面倒を見てくれるのか、ということでこちらの画面右上にありますオブザーバー、データガードのオブザーバーですね、っていうのが面倒を見てくれます。でごめんなさい、それちょっと前のページに書いてありましたけど、ファーストスタートフェイルオーバー、という機能によって、あごめんなさい間違った、オブザーファーストスタートフェイルオーバーという機能によってオブザーバーが、セカンダリーだったデータガードというかデータベースをプライマリーに昇格してくれるといったことをやってくれるわけです。で接続についてはこれは基本的には CTF タフ、先ほどゴールデンゲートの時にも申し上げた CTF をタフ、 CTF あるいはタフをお使いいただくのがまあ機能的には合ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ要はプライマリー常に本当はこっちに接続したいんだけどそっちがダメな時は反対側につないでねっていうのが向いてるんじゃないかなというところです。まあ、もちろんこれもあの Azure の、ロードバランサーを経由して Azure のロードバランサーは生きてる方にしかつながないのでそれでつなぎに行くっていうことは可能ではあるかなとは思いますけれども、まあ、向いてるのはこっちかなというところです。はい、まあ、オラクルとしてはこのような構成が一応考えられるかなというふうに思っています。まあ、Microsoft の Azure の US のサイトの方でもこの2つのドキュメントは存在します。ですので、まあ、実際のやり方とかはそこをご覧いただいたりしてもいいかなと思います。ちょっとオブザーバーの、データガードのオブザーバーの話とかは載ってなくて手動で切り替えるようになってるんで中途半端で何なんだよこれって感じで私はちょっと思いながら見ておいたんですけれども、まあ、そのような形がありますので、まあ、よろしければご覧ください。で続きまして MySQL の冗長構成の取り方のお話をさせていただきます。で MySQL の公開性の構成を取るときには、まあ、いくつかの方法があります。で今回お話しさせていただくのは一つは MySQL クラスター、そしてもう一つは、ガレラクラスター、というもののお話をさせていただきます。まあ、他にも MySQL の場合はいくつかの方法があるかもしれません。まあ、マルチマスターレプリケーションであったりとか、まあ、他の方法もあるかもしれませんが、ここではこの2つについてお話をさせていただきます。まず MySQL クラスターです。 MySQL クラスターは MySQL 標準のクラスター機能というふうになっています。で、ここでですね大事なところでストレージエンジンのお話をちょっとさせていただきます。 MySQL ではいくつかのストレージエンジンというのを選ぶことが可能です。まあ、ここでは NDB ストレージエンジンというふうに書かせていただいてますが、ISAM のもの、あるいは、トランザクションをサポートしていて外部キーをサポートしていてといったようなもの、あるいは、全文検索をサポートしていますと、まあ、サポートしていますというか全文検索に特化した非常にそこに強いストレージエンジンですといったもの、そしてクラスターをサポートしていますというもの、このような形でストレージエンジンがいくつかあります。で一般的なものは InnoDB といわれる、トランザクションをサポートしていて外部キーをサポートしていてといったような特徴を持った比較的、まあ、皆さんが扱いやすいストレージエンジンです。それに対して MySQL クラスターの場合は NDB, NDB ストレージエンジンというクラスター用の、まあ、要は MySQL クラスター用のストレージエンジンを選んでいただくことになります。 で MySQL の場合、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ストレージエンジンが違うと別のデータベースだと思っていただいてもいいかもしれないぐらい違うものになったりします。まあ、一番分かりやすい例で言うと、先ほどの InnoDB はトランザクションをサポートしますとか、あるいは外部キーをサポートしますとか申し上げましたけれども、他のストレージエンジン、例えば、まあ、iSAM のストレージエンジン MyiSAM っていうものがありますが、それだとトランザクションをサポートしませんとか、外部キーをサポートしませんとか、そういった制限が出てくる、まあ、制限といいますか機能の違いがあります。これってもう開発者皆さんからとってはもう全然別物ですよね。まあ、ということでストレージエンジンは非常に重要です。で NDB ストレージエンジンはまあトランザクションをサポートしたりとか、そういったような形でまあ InnoDB にかなりまあ近いようになってきてはいるものではあるんですが、完全に同じというわけではありません。なので今まで InnoDB で使ってこられた皆さんにはちょっとなかなか気軽に使おうっていうふうにはならないんじゃないかなと言ったところだったりはします、するんじゃないかなというふうに思っています。はい。でですね、まあ、それで、その NDB をストレージエンジンを使うために、まあ、通常の MySQL に加えて、それ用の、まあ、バイナリーであるとかエンジン自体を入れたりとかっていうのが必要になってくるというのが MySQL クラスターです。で、MySQL クラスターの場合の構成をちょっと見ていきましょう。MySQL クラスターの場合は、登場人物として SQL ノード、そしてデータノード、そして管理ノードっていうのが出てきます。これをこのノード3種類で基本的には、MySQL クラスターの構成が取られるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。で SQL ノードですが、 SQL ノードはクライアントからの要求を受け付けて、それを SQL の処理をするところが SQL ノードです。でデータ自体はデータノードにあります。 SQL ノードからデータノードに対してデータの要求や更新をかけると。で高可用性の時に何が必要か、データの可用性を担保するためにはデータノードで冗長を構成を取るということですね。まあ、SQL ノード側は受け付けるのが、1個落ちてても別のやつが受け付けられるようになっていればいいよといった程度です。でそのデータノードの方でのデータの同期とか、まあ、そういったことが必要になってくるかなと。それから管理ノードの方がその落ちてるだなんだとかっていうのを面倒見てくれるノードです。まあ、画面右に管理クライアントっていうのもありますが、まあ、管理クライアントが管理ノードに対してコマンドを投げるっていう操作をするだけのものなので、まあ、そんなに重要ではないかもしれないです。そして MySQL クラスターの場合は基本的にアクティブアクティブになりますので、まあ、オラクルの、ゴールデンゲートの時と同じように、まあ、ロードバランサー、Azure のロードバランサーで、生きている SQL ノードにつなぐことができていればいいでしょうという構成になります。はい。で続きましてガレラクラスターです。でガレラクラスターは、まあ、マルチマスターレプリケーションみたいな、ああいったようなものになります。でストレージエンジンの話、先ほど MySQL クラスターの時にもしましたが、こちらは一般的な InnoDB ストレージエンジンです。ですので皆さん比較的使いやすいんじゃないかなというところです。まあ、全くシングルの InnoDB と同じでいいかどうかっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、随分使いやすくなっているでしょうと。で特徴としましては、まあ、ガレラクラスターの場合、まあ、MySQL 普通の MySQL に対して利用していくことも可能なんですけれども、 MySQL の場合はまあオープンソースということとか、まあオープンソース特有のオラクルさん云々的なやつがあって、MariaDB とか、まあ、ペルコナのような、まあ、派生したデータベースというのもできてます。でそちらの方で利用することも可能です。というかどちらかというと一般的にはMariaDB とかで使われているのが多いんじゃないかなというふうな印象を持っています。でガレラクラスターの場合の構成です。ガレラクラスターの場合は、基本的には3台以上で構成してくださいというのが推奨されています。まあ1台落ちた時に、あれですね、スピードドメインでどうのこうのっていうのを選ぶ時にどっちが勝ち負けを決めるために奇数にしてくださいっていう考えですよね。まあよくある話です。3台以上が推奨されています。でガレラクラスターも全て基本的にはアクティブ で動いていますので、動いていてデータの同期も取りますので、どこにつないでもいいということで、ロードバランサー、 Azure のロードバランサー経由でいいでしょうと、といったような構成になっております。まあ、Azure のロードバランサーが、つなぎに行ったデータベースから、他のノードに対して複製をするという構成ですね。はい、まあ、どこにつなぎに行っても適当な、必要なところに全てのノードにコピーをするといったような形を、取ります。はい、で MySQL では、まあ、このような2種類の形ですね、一つは MySQL クラスター、もう一つは、ガレラクラスターということで、まあ、最近ガレラクラスター使われるのが多くなってきてるんじゃないかなという印象を受けています。まあ、MySQL クラスターも、某ゲームとかで使われてるみたいなので、随分日本でも使われてきてるようになってますし、最新のバージョンで性能的にもかなり良くなってるっていうのは聞いているので、まあ、今後採用も増えていくのかなというふうに思っているところです。はい、では私からはここまでですね、オラクルと MySQL の冗長構成についてのお話をさせていただきました。じゃあここで多田さんにマイクをお返しいたします。
ありがとうございました。浅見さんのご説明を聞いててですね、僕1個言い忘れたことあるなと思ってまして、アプリケーションからの接続ですね、これ仮想マシンがあってロードバランサーがあってどこに行ってもいいみたいな、MySQL のご説明でしたけども、 SQL サーバーの、AG ですね、アベイラビリティグループの時に、リスナーというのをですね、使います。まあ、オンプレミスでもやっていただいた方はご存知かもしれないですけども、そのリスナーが、まあ、仮想マシンみたいな感じで、ある IP アドレスがこうそのリスナーに割り当てられて、アプリケーションはその IP アドレスに聞きに行けば、実際に今プライマリのマシンにちゃんとつながると。で、まあ、さらにリードオンリーレプリカっていうのもあって、このリードオンリーのやつにつながりたいときにはリードオンリーにつながりたいですよって言ったらリードオンリーの方につながるとかですね、そういうこともできるというのが、まあ可用性グループでできてまして、で、オンプレミスと全く同じ形でのリスナーっていうのが、まあ、実はまだ今 Azure 上の仮想ネットワークではサポートされてないんですね。で、そこをワークアラウンドしてるのが、さっき途中までは説明してたんですけれども、ロードバランサーですね、ここにも出てくるエンドポイント、ロードバランサーとエンドポイントのところを使ってエンドポイントにつなぎに行けば実際にちゃんとプライマリにつながるというようなですね、構成が今までも、取れてました。で、ビルドでじゃなか、テックエドで多分かな、どっちかをちょっと忘れちゃいましたけども、発表されたのが、そのロードバランサーがインターナルの IP アドレスですねに対しても、まあ、使えるようになった、仮想ネットワークに対してもそうですし、仮想ネットワークでないインターナルの、アドレスも同じなんですけども、両方ロードバランサー使えるようになりましたので、でこの仮想ネットワーク上のロードバランサーに、例えばつなぎに行くことで Windows Azure の仮想ネットワークの中で閉じた環境でですね、例えばウェブサイトを作っておいて、ウェブサイトには外から来るんだけど、ウェブサーバーからは、ちゃんとですねインターナルの仮想アドレスを通ってデータベースに入っていくというようなのが可能になってますので、まあ、そこのところ、ここを見ながらちょっと、あ、そこの説明忘れたと思ったんで追加です、すいません。で、番外編なんですけども、公開寄せって言った時に今イアースの話をこうメインでやってきました。でも、まあなんかここまで聞いてで、ああそういえばこう言っといた方がいいのかななんて、ちょっと後から追加したこのスライドなんですけども、 SQL のデータベースっていうのが、まあ皆さんご存知いただいてるかと思います。これは Azure 上のですね、パースのデータベースですね。これ SQL データベースっていうのは、まあこれずいぶん前から サポートしているものですけども、実はこれはですね、今あの内部的には3世代目になってます。まあ表面から見えるところはいろいろちょこちょこちょこちょこちょっとずつ機能拡張されていってますけども、中身3世代目になってまして、そのこれまで2世代目まではですね SLA99.9% と言ってたウェブビジネスエディションですねだったんですけれども、でこれからはその3世代目の方はですね SLA のが 99.95% に上がってきていると。まあ、これはあの内部的な動作がちょっと変わったことで、実際にサポートできる SLA がこう上がっていった。それからあと、もうちょっとここに書いてないですけども、実際おけるデータ量ですね、データ量がウェブビジネスエディションは最大150ギガだったのが、まあ、今の新しいものは最大500ギガになってきているといったところで、そういう意味であの今までの構成、イアース上での構成を組もうとすると、やはり結構な知識が、仮想ネットワークの知識必要です、アクティブディレクトリの知識、まあそんなたくさんでもないですけど必要です、だから SQL サーバーの知識結構必要ですといったところで、まあそこら辺いろいろ必要なんだけれども、SQL データベースの場合は、まあそこら辺あんまり気にしないで、パースですから、まあ、使いたいとかだけ使う、でもしかも結構 SQL も高いといったところもあるんで、まああの持ちは持ち屋で、いろんな こういう時には癒やすのがいい、こういう時にはパースがいいっていう話をし始めると、もうあと3分ではなんか多分喋れないと思うんですけれども、まあでもそういうこう場合によっての使い分けをちょっと考えていただくのがやっぱり必要になってくるのかなというふうには思ってます。で、まあ、データベース自体のですねデータは 99.95 どうやってやってるのかっていうと、基本三重化されてます。あの実はですねこの三重化って、三重化 SQL データベースの三重化は今まで有名だったんですけども、まあ、実は場合によってはこれ四重化されてたりとかっていうこともあの今回の3世代目ではあるみたいですね。からあとはアクティブジオレプリケーションという機能が、この新しいもののプレミアムには追加されてきました。これは、ジオレプリケーションというと東京と例えば大阪というかですね、東日本と西日本セットになってて、そこをストレージがレプリしてますというのをジオレプリケーション言ってましたけども、 SQL データベースのジオレプリケーションはそのジオを超えられるというのが、特徴ですね。要するに東日本で作ったデータベースを例えば香港にレプリケーションしとくっていうような構成が可能になってます。これはあの、まあ、あの割とワールドワイドに広がるようなアプリケーションを使うときに、そこをリードオンリーで可能にするっていうのもできますから、ワールドワイドに広がるようなアプリケーションを使うときとか、まあ、DR の機能とか、まあ、そういったので使えるような機能になってますので、まあ、こちらもですね合わせてそのEARS上のデータベースと含めてご検討いただけると、まあ、非常にいいんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、まとめって大したこと書いてないんですけども、あの Azure 上でデータベースの公開予定構成は現状できる技術で結構いろんな構成を組むことがそれぞれのデータベース上で可能ですと。で、まあ、DR も、可能になってますので、まあ、ぜひですねちょっといろいろまあドキュメント等も出てますので、そういったところをちょっと調査いただいて、ご検討いただければ、ありがたいなというふうに思ってます。で、私の方とかですね、例えば大規模なものであるとか、あとはどうしてもこういうふうにやんなきゃなんない、珍しいような事例で、あるとかですね、それからお客さんの声をこうが実際にこういただけるようなもんであるとかですね、そういったところですね、お手伝い差し上げてますので、まあぜひですね何か目立ったような話があるときには教えていただければ、私もご相談に乗れるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあですね、内容の方は、以上となります。
はい、
どうも皆さんご清聴ありがとうございました。